民に答えて仰せられた。今私は穀物と新しいブドウ酒と油とをあなた方に送る。あなた方はそれで満足する。私は二度とあなた方を諸国の民の間でそしりとしない。私は北から来るものをあなた方から遠ざけ、それを荒廃した砂漠へ、砂漠の地へ送りやり、その田園を東の海に、その荒野を西の海に追いやる。その悪臭が立ち上り、その腐った匂いが立ち上る。主が大いなることをしたからだ。地を恐れるな、楽しみ喜べ。主が大いなることをされたからだ。野の獣たちよ、恐れるな。荒野の牧草は燃え出る。木はその実を実らせ、イチジクの木とブドウの木とは豊かに実る。シオンの子らよ、あなた方の神主にあって楽しみ喜べ。主はあなた方を義とするために、初めの雨を賜り大雨を降らせ、前のように初めの雨と後の雨とを降らせてくださるからだ。内場は穀物で満ち、石亀は新しいブドウ酒と油とであふれる。イナゴ、バッタ、食い荒らすイナゴ、噛みつくイナゴ、私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年々よ、私はあなた方に償おう。あなた方は飽きるほど食べて満足し、あなた方に不思議なことをしてくださった。あなた方の神主の皆を褒めたたえよう。私の民は永遠に恥を見ることはない。あなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知り、私があなた方の神主であり他にはいないことを知る。私の民は永遠に恥を見ることはない。その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなたがその息子や娘を預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべに、はしためにも私の霊を注ぐ。私は天と地に不思議な印を表す。地と火で、火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり月は地に変わる。しかし主の皆を呼ぶ者は皆救われる。主が仰せられたように、シオンの山、エルサレムに逃れる者があるからだ。その生き残った者のうちに主が弱われる者がいる。今日はあなた方の神主に立ち返れということで、喜平牧師に説教していただきます。
それではヨエル書の2章11節をもう一度お読みいたします。11節です。しかし今主の御告げ、心を尽くし断食と涙と嘆きとをもって私に立ち返れ。神様が私たちにおっしゃっています。私に立ち返れ。今日の説教題にもあるように、今日はこの言葉が中心でございます。悔い改めよ。 この言葉がですね、まあ、よく、まあ、テレビのドラマやまたは映画とか、まあ、漫画とかにですね、街角で叫んでいる伝道者、キリスト教の伝道者やまたは教会の牧師たちが言う言葉として、用いられることがあります。悔い改めよ。まあ、これがキリスト教の主なメッセージであるかのように、語られるわけです。確かにそれは一つのキリスト教のメッセージのまとめであります。でもその意味が誤解されてきたと私はそう感じております。悔い改めよ。ここに書いてある立ち返れという言葉、この言葉がその悔い改めるという言葉の元の意味でございます。ヘブル語でシューブという言葉でして、まあ、この教会に続けて昔から来ていらっしゃる方、何回も何回も何回も聞いた言葉ですけれども、シューブ、旧約聖書に何回も出てきます。帰ってこい、その意味は帰ってこい、リターン、帰ってくるという意味と、もう一つはターン、英語では似てますけれども振り返るという意味です。方向を変えるという意味です。で、この悔い改めようと私たちが聞いたときにですね、日本人がパッと思うのは、あ、心を入れ替えようということだなと思うわけですね。心を入れ替えよう、まあそれだったら他の宗教でも言ってるなと、やっぱり同じことを言うなというふうになるわけですね。確かに悔い改めるという意味の中には心を入れ替えるという意味もあります。つまり方向を変えるという意味ですね。バプテスマのヨハネが悔い改めなさいと言ったときに、それは罪から悔い改めるということでしたので、それは心を入れ替えるというのと少し似ています。しかし、もともとこの宗務という言葉は、この二つの意味があるわけですね。で、ここには、ここで言われていることは、私に立ち返るということなので、むしろこれはリターン、帰る方なんですね。神様は、私に帰ってこいと、私たちにおっしゃっています。それは少し、心を入れ替えるというのとは少し違うんですね。確かに神様は私たちに対してですね、私たちが心を入れ替えて悪いことをやめていいことをすることを望んでいらっしゃいます。しかし、まず神様が望んでいらっしゃるのはそれではないんです。神様に帰ってくることなんです。私に立ち返る、私に帰ってこい。少し例話をしたいんですけれども、まあ、ある息子がですね、まあ、11歳ぐらいと考えていただきましょうか。お父さんから自転車を借ります。かっこいい自転車、高い自転車で、遊びに行くんですけれども、遊んでる時にこけて自転車をぶつけて壊してしまうんですね。お父さんどう言おう、帰るに帰れないなって。で、夕方になります。だんだんと暗くなっていきます。お父さんとお母さんは、あいつ帰ってこないな、おかしいな、言っています。でも、その子はですね、どうしようか、なんとかできないかと考えるわけですね。ところが何もできないわけです、子供ですから。その時にお父さんがその子供の状況を知っていたら何と言うでしょうか。お前ちょっと直すまで帰ってくんなって言うでしょうか。そうではないですね。とにかく帰ってこいでしょ。電話、携帯電話で電話してて、お前どうしたんや、ちょっと、とにかく帰ってこい 状況を知ったらですね、お父さんはがっかりするかもしれませんけれども、それでも息子が無事だってで帰ってきたことを喜ぶでしょう。神様がここで私たちに帰ってこいと言っているのはそういうことなんですね。私たちがどのような状況であっても、どのようなものであっても、とにかく神様のもとに帰ってくることを望んでいらっしゃるんです。壊れた罪のある心を抱え、それでも帰ってきなさいと言っているんです。神様が私たちに求めていらっしゃることは、私たちが御所を大事にこの罪の心を持って神様から離れていることではなくて、私はこの罪があるんです、これは明らかに神様前罪です、言って神様のもとに帰ってくることです。神様は私たちに自分の罪を直すことを求められているのではなくて、自分の罪を認めて神様にそれを明け渡すことを求めていらっしゃるんです。少なくともこの箇所ではそれがポイントです。神様は私たちに帰ってこいとおっしゃっている。人間は神様から離れよう離れようとする傾向があります。性質があります。それは生まれ持った性質です。アダムとエバが初めの罪を犯した時にしたことは何でしたか。神様から隠れることでしたね。神様から逃げ出して隠れることでした。それを私たちは今も、何千年も経った今もですね、同じことを繰り返してるんです。毎日繰り返してるんです。神様から逃げよう逃げよう、自分はこれを悪いことをしてないしないと思う、毎日思っているんです。で、自分で何とかやっていける、そう思いたいですね、人間は。でも本当に私たちが必要なのは、本当に神様が私たちを愛して求めていらっしゃることは、自分が罪人で無力であって、そして本当に神様が必要だということです。そして神様はそのような砕かれた心を喜んでくださると聖書に書いてあります。神様が求めていらっしゃることは、私たちが完全になることですけれども、もちろん最終的には、しかしまず神様が求めていらっしゃることは、私たちが不完全なまま神様のもとに、子供がお父さんの胸に飛び込むように帰ってくることです。私に帰りなさい、今私に帰りなさい、心を尽くして私に帰りなさい。今日この御言葉を通して、私たちに神様は本当に父の愛を持って語りかけてくださっています。で、今日の御言葉は、2つの部分に分けたいと思います。12節から27節、ここは2つの部分に分かれます。本当はですね、この2章もですね、3つの部分に分かれてまして、1節から言ったら3つの部分に分かれるんですけれども、ちょっとこれが30節もありますので、ちょっと切りました。まあ、1節から11節まで非常に単純なので、そうしたわけですが、もし1時間30分あれば、これ全てできるんですけれども、
あげます
、うん、まあということで、ちょっとないので、2つの部分にいたしました。まあ1つ目の部分ももちろんちょっと触ります。まずこの11節から17節のところまで、これが1つ目の部分です。11節から17節のところ、もうすでに申し上げましたメインのポイントは、 心を尽くして主に立ち返れということです。神様が私たちに帰ってこいとおっしゃっているということです。で、一つ目のポイントはですね、この一つ目も二つ目もその理由を神様はおっしゃっているんですね。一つ目は、神様は私には罪を許す準備があるから帰ってこいと言っているんです。私が帰ってこいと言ってるんだ、とにかくあなた自身のことをいろいろと見ずに私にとにかく帰ってこいと。神様は今日私たちに帰ってこいとおっしゃるけれども、私に帰ってこいと神様おっしゃるけれども、一つ目のポイントは私は罪を許すから帰ってこいということです。二つ目のポイントは18節から27節のところですけれども、ここでは神様は私は祝福を与える準備があるから帰ってこいとおっしゃっています。私は祝福を与えるから帰ってこい。お前はもしかしたら今持っているその罪による喜び、それが最大の喜びだと思っているんじゃないか。この世の喜び、この人生にある喜びが唯一の喜びだと思っているんじゃないか。そうではない。私に帰ってきなさい。私の与えるものは何倍もの喜びである、何倍もの祝福である。神様はそんなことなさる必要はないんですね、全くもって。神様はただ私たちにですね、もう文句は言うてて帰ってこいと言って叱るべきなんです。そして帰ってこなかったら滅ぼすと、それで本当にそうあるべきなんですね。ところが神様は妬むほど私たちを愛して、私たちは憐れまれる。この愛は強い愛です。非常に粘着力が強い愛なんですね。妬む愛、このような私たち、つまらない塵の者たちをですね、神様は愛してくださるんですね。18節に書いてありますけど、主はご自分の地を妬むほど愛し、ご自分の民を憐れまれた。その妬む愛のゆえに神様は、私はあなたに祝福を用意しているとまで主張されているんですね。このようにして神様は私たちに、とにかく父の身元に帰る、神様の身元に帰るようにもう懇願されています。おかしなことですね。こっちが懇願しなくちゃいけないです。帰らせてください。ちょうど放蕩息子の、イエス様の放蕩息子の例えのようですけれども、放蕩息子がお金を全部使い果たしてですね、お父さんのところに帰って どのようにお願いしたらいいだろう。で、帰ってったらですね、ね、お父さん自身が来て迎えてくれた。そのようですね。ちょうど本当は私たちが懇願して帰らなければならない、しかし神様がむしろ懇願してくださっている。それにもかかわらず私たちは毎日神様に背いて歩んでしまうものです。クリスチャンになって今持っている罪がすぐに解決すると思ったら挫折します。私たちは同じ罪を繰り返します。罪は帰ってきます。5年後に帰ってきたりするし、また20年後に帰ってきたりもします。しかしそれでも神様は見捨てない。神様は私たちをいつも私のもとにとにかくとどまって帰ってきなさいとおっしゃってください。それではこの2500年以上前の預言者の話、預言者を通した神様の言葉を聞きましょう。私に帰ってこい、 私たちの毎日に必要な言葉です。それではまず2章の1節から11節のところを少しだけ取り扱いますが、3節のところを注目してみたいと思います。2章の3節のところ、彼らの前では火が焼き尽くし、彼らの後ろでは炎が舐め尽くす。彼らの来る前にはこの国はエデンの園のようであるが、彼らの去った後では荒れ果てた荒野となる。これから逃れるものは一つもない。この彼らとは一体何でしょうか。これはですね、イナゴのことなんですね。または今の正確な生物学上 の名前でいけば、飛びバッタということです。飛びバッタ、まあ、特にですね、この地域は砂漠飛びバッタという種類が昔からいまして、実際今でも大きな被害を与えているんですね。なんと世界の全人口の10分の1はこの砂漠飛びバッタの被害を受けているという統計が出ているそうです。この砂漠飛びバッタはですね、豊かな年の時はですね、それぞれ個人、その個別の虫でですね行動するんです。ところが非常に厳しい年、また厳しい環境で育った砂漠飛びバッタは群れるんですね。一緒に動くようになります。で、この砂漠飛びバッタ、飛びバッタというように飛ぶんですね。長い間大西洋もほとんど渡り切るぐらい飛ぶんです。で、この砂漠飛びバッタはエチオピアのあたり、今でいう、スーダン、またエチオピアですね、あのあたりの出身だそうですけれども、世代を経て旅をするんですね。その行動範囲はですね、北はロシアから、南はケニアまで、西はサハラ砂漠の西の果てからインドまで、非常に広い範囲で行動するんですね。で、もう恐ろしいほどの数で襲うわけです。まさに 昼間が少し暗くなるぐらい空を覆うんですね。ですからこの公害というふうに言うんですけれども、このバッタによる害のこと、公害というのは昔からこの北アフリカ、またパレスチナの地域の問題でありました。そのバッタが通ったところは緑が一つも残らないという、それがこの3節のところで、描写されているんですね。彼らの前では火が焼き尽くし、彼らの後ろでは炎が舐め尽くす。炎が行くように舐め尽くすように、緑を舐め尽くすように彼らは緑を舐め尽くす。で、ヨエル書はですね、この公害、バッタによる害、被害を用いてですね、神様の上がってくる裁きを示しています。一章のところはそのバッタによる被害のことを話しています。おそらくヨエルの時代にそのバッタの害があったんでしょう。大きな被害があったんでしょう。それを通して、あなたはそのことをがっかりしている、しかし本当にあなたが恐れるべきはバッタではなく神様である。神様のもたらされる裁きを恐れるべきである。つまりこれはおそらくユダにやがてユダを滅ぼすバビロン帝国、そのことを直接的には予言しています。バッタの被害を用いてやがてやってくるユダの滅びを予言しています。そして神様は悔い改めなさいとおっしゃっているわけですね。そして今日の一つ目のポイントに入ります。そのような背景から神様はこの言葉を語られているわけです。しかし今、主の御告げ、心を尽くし断食と涙と嘆きと思って私に立ち返る、もうすでに申し上げました。立ち返れという言葉、これは終部でございまして、帰る、または方向を変えるという意味です。 しかしここの場合はですね、私にという言葉がついていますので、帰るという意味です。私に帰ってください。あなた方は私から離れている。しかし私に帰ってください。私たちは神様から離れる傾向があるんですね。なぜかというと、神様にとどまり続けるのは、神様の元にいて神様の義に接し続けることはしんどい、恥ずかしい、自分の罪が恥ずかしい、罪を捨てたくない、また自分の責任、自分の栄光の可能性、それを捨てたくない、そのように思うので、私たちの心はその罪があるので、自分自身が神になろうとする罪があるんです。そのゆえに神様から離れようとするんです。アダムとエバが初めに犯した罪はこれでした。蛇が誘惑したことは、あなたは神のようになるんだと言われて、その禁断の実を取って食べたんでしたね。私たちは毎日同じことをします。自分が神になろうとする、自分が自分の人生の目的になろうとし、自分の人生の力になろうとし、自分自身でこの人生の慰めを見出そうとします。しかし神様にしか私たちの人生の目的はないし、意味もないし、慰めもないし、また力もないんです。そういう一生懸命この人生の悪いことや死や様々なものを大したことないと美化して私たちは逃れようとしますけれども、死の日にはそれから逃れることはできません。そのような私たちに対して、神様から離れよう離れようとする私たちに対して、神様は私に帰ってきなさい、それをおっしゃっているんですね。しかしどのようにしたら私たちは神様に帰る、帰ることができるんでしょう。神様に帰るっていうのは一体どういうことでしょうか。神様は体はありませんので、私たちはこう歩いてですね、帰ることができないわけですね。エルサレムが神様のいらっしゃるところだったらですね、なんとか飛行機のチケットを買ってですね、帰ることができますけれども、エルサレムは神様のいらっしゃるところではありません。今神様は元からどこにでもいらっしゃいます。すべてを作られた方なので、すべてを支えていらっしゃる方なので、すべてが存在するようにされている方なので、神様はどこにでもいらっしゃって、私たちの声をすべて聞いていらっしゃる、すべて私たちの思いを知っていらっしゃる方です。ではどのようにしたら私たちは神様に帰ることができるか。神様に対して私たち自身の罪を認めることです。神様に自分の心を明け渡して、そして私はあなたに対するこの罪を持っています、そう告白することです。私たちは罪人です。神様の基準からいくとそうです。人間の基準からいったらそうじゃないかもしれません、皆さん。しかし神様の基準からいけば、まあ、私は10回を指してるんですけども、この10回の神様の基準からいけば、全ての人が罪人です。神様からは何一つ私たちは隠すことはできない。私たちの心の中にはいくら小さくても憎しみがあり、自己中心があり、またさまざまなことを自分の思う通りにしようとする心があります。神様はそれをご存知で嘆いていらっしゃいます。その神様に帰るんですね。神様は嘆いていらっしゃいます。しかし私たちはそこに帰る必要があるんです。そこに全てがあるから。ですから神様に帰るということはどういうことかというと、私たちが神様に対して全てを明け渡して、 罪を告白して、神様私は罪人でした、またこれからも罪人でありますと言って、でもあなたは私の罪を許してくださったので私はあなたに来ますと言うんですね。すべてこの汚れているのを 洗ってから来ますというんじゃないんですね。もう汚れたままで、最も汚いままで神様が来なくちゃいけないんです。神様がそれを望んでいらっしゃるんです。そして神様が一緒にその汚れを洗濯してくださるんです。罪を認めることができるということはクリスチャンの毎日の生活にも非常に大切なことです。特に人間関係において大切です。人間に対して罪を認めるというのももちろん大切ですけれども、神様に対して罪を認めるということを私は語っているんです。神様に対して私たち自身の罪を認めるということ、それは毎日の生活の中で非常に大切です。クリスチャンとは罪を許されたがゆえに罪を認めることができる人、また罪についてどうしたらよいか聖書によって示されている人、また罪から解放されるということを、聖霊によって解放されるということを知っている人だと J. アダムス、私たち の同じ信仰を持った人ですけれども、その人はまとめています。クリスチャンとは罪を認めることができる人、罪をどうしたらよいか知っている人、そして罪から解放されるということを知っている人、非常にいいまとめだなと思うんですね。実践的な、私たちは神様に帰れと言われている。どのようにして帰ったらよいか、13節と14節を少し見てみましょう。あなた方の着物ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かで、災いを思い直してくださるからだ。主が思い直して憐れみ、その後に祝福を残し、またあなた方の神主への穀物の捧げ物と鈴木のぶどう酒を残してくださらないと誰が知ろう。ここに書いてありますね、私がすでに言ったこと。どのようにして神様に帰ることができるか、ここに書いてあります。あなた方の心を引き裂けと言ってるんですね。私たちが神様に帰るこの行為、それは私たちの心を引き裂きます。本当に心が引き裂かれる経験です。これは当時ですね、このイスラエルの、2500年の時ですね、悲しいことがあれば、例えば親が死んだりすると衣を引き裂いたんですね。衣と服というのは非常に貴重なものでしたけど、当時しかし悲しみを表すために人々は衣を引き裂きました。で、それが習慣になってですね、みんなするようになったんですね。するとですね、形式だけそれをしているという人たちが出てきました。で、神様はおっしゃってるんですね、あなたの着物じゃなくて心を引き裂きなさい。本当に私たちが神様の前に自分を晒し、自分が間違っていることを認めること、それは本当に心が引き裂かれるような経験です。自分が間違っている、しかしそれによって神様は私たちの罪にもかかわらず神様は元に返してくださるのです。そして神様と共に歩むうちに罪と戦い、罪に打ち勝つようにしてくださるのです。だからまず私たちにとって、もう繰り返しになりますけれども、神様の元に、神様のすぐそばにいることが大切なんです。それは本当に辛いことです。神様は私たちの罪を容赦なく私たちの目の前に明らかにします。それは本当に辛い。 自分が間違っている。自分は変わらなくてはいけない。しかし変われない。ですからもうどうしようもない、ことなんですね。本当に。葛藤なんです。しかしそこからじゃないと始まらない。その葛藤がなければならない。葛藤しないクリスチャンは成長していないクリスチャンです。神様のすぐそばにいて、この罪と葛藤すること。心を引き裂くような経験を、それ自体が喜ばしいことではないんです。しかし、それを通していないと、本当の祝福には至らない。自分が間違っていることを主の前に認めることが大事。人の前に認めることも大事な時がありますね。しかし何よりも大事なのは神様の前に認めることです。これは大きな違いです。神様の前には私たちは全てをさらけ出さなくてはいけない。人の前で自分をさらけ出すのは、それはもしかしたら他の人にとって迷惑かもしれない。しかし神様の前には私たちは全てさらけ出すことができるんです。神様はそれを無視されない。で、14節が言っていることは、なぜ主が憐れんでくださらないと思っているのかということです。私たちはこう罪をですね、五章大事にこう自分の宝物に持っているときはですね、神様にさらけ出していないときはですね、でも神様はそんな祝福してくださらないんじゃないか、神様に明け渡しても、神様にその対して罪を認めても、それが本当に悪いっていうことを言っても、だからなんだってんだっていうふうな心になるかもしれない。しかしそうではない。神様は確かに答えてくださる。私たちの告白に、これは本当に神様見舞いに悪いことなんです。でも自分ではどうしようもないんです。神様助けてくださいというこの心を、声をですね、神様は無視されない。そして15節から17節のところ、ここではどのような状況でも帰ってこいというふうに言われてですね、どのような状況でも帰ってこい、神様も明日にしてください、また今度このその聖霊天が来るときにしてください、またちょっともう人生の終わりあたりになったらちょっと悔い改めますから、そういうのはダメなんですね。ダメなんです。ここで言われていること、民を集め集会を召集せよ、老人たちを集め幼子の身をも寄せ集めよ、老若男女関係ない、全ての人が前回、この血の身子というのはですね、お母さんの胸に寄りかかっている子供ということです。これ直訳すると、幼子、そのお母さんの胸の間にいる幼子っていう直訳になります。だからですね、ちょうど今日、昨日ですか、一昨日ですか、私の家内の妹がですね、双子を産んだんですね。で、今日の朝もスカイプして初めて見ました。本当にこうやって寝て可愛いですね。二人、お母さんの胸に寄りかかって。何もできません。何もできません。そんな状況でも神様に帰ってこいと言うんです。さらにですね、16節は進んで、花婿を寝室から、花嫁を自分の部屋から呼び出せ。まあ、結婚をまさにしようとしている。この花嫁の部屋という言葉はですね、キャノピー。そのユダヤ教の結婚式はですね、こう、何ですかね、屋根の下で結婚するっていうのが習わしなんですね。そのキャノピーのことですね。ですから今、結婚しようとしている。その夫婦。その婚約者たち。今まさに牧師の前に立って、または、神社でも何でもいいですけれども、前に立ってですね、結婚しようとしている。 その夫婦になろうとしている人たち、それをやめて神様に立ち返れと言ってるんですね。もうちょっとちょっとだけ待ってくださいよと思いますよね。もうここまで来たんですか。それだけこの神様に帰るということは緊急のことなんです。第一のことなんです。第一なんです。全ての人がです、この地上にいる全ての人に神様は呼びかけられています。どのような状況にいるものも、どのような人間であろうと、私に帰ってこい、今すぐに帰ってこい。12節で言ってましたね、神様は。しかし今心を尽くし私に立ち返る、今です。明日にしようじゃなくて今なんです。17節はその続きですけれども、主に仕える祭司たちは神殿の玄関の間と祭壇との間で泣いて言え、主はあなたの民を憐れんでください、あなたの命を将軍のための土地としたり物前の種としたりしないでください。ここで祭司たちは神殿の玄関の間と祭壇との間でと書いてありますけれども、それはつまりこの生贄のですね、務めをまさに果たそうとしている時なんですね。おごそかな儀式です。でその玄関からこう、はい、もうほとんどの人たちが入れないところですね、こう静かに歩いているわけです。聖所に向かって歩いているわけです。神様はそれもやめて、それもやめて人々を立ち返るように言いなさい、そのようにおっしゃっているんですね。今すぐ、それは今である。どんな状況でも全ての人にすぐに帰ってくるように神様は招いていらっしゃる。心を引き裂く、そのような経験ですけれども、自分の罪を認めて神様に帰ることを求めていらっしゃる。神様がこれを招いていらっしゃるんです。神様は滅ぼすために招いているんではないんです。神様は元に来て滅びるように招いているのではないんです。神様は許してくださるから招いているんです。なぜ神様は私たちの罪を許すことができるんでしょう。神様は完全に正しいからです。それがイエス様なんですね。イエス様が2000年前に十字架刑にかけられて死にました。その当時の人々は、一人の罪人が死んだなと、日常茶飯事のことのつもりでした。しかしこの方は神様のご自身であった。神様はご自身が来てくださって私たちの罪を負われた。罪のない方が、むしろ裁き主になるべき方が、私たちの罪を負って私たちの罪を滅ぼすために来て十字架にかかってくださったのです。ですから私たちは神様に帰らなければならない。自分の罪がある、実際に自分を見たらですね、あるんです、ここに。でも神様はとにかく帰ってこいと言っているんです。イエス様が死んだから、あなたの罪の代わりになって死んで、あなたの罪は帳消しになったから、あなたの過去の罪だけではなくて未来の罪のすべて許されているから、だから私に帰ってこい。これがキリスト教の悔い改めなんです。悔い改めとは、心を入れ替える前に神様に帰ってくることです。神様と共に歩むことです。御言葉をいただき、で神様を礼拝して、 完全にされない人生でありますけれども、神様と共に歩む喜びによって歩むことです。二つ目のポイント、18節から27節のところを見てみましょう。ここで神様はまた帰ってこいとおっしゃっている流れなんですけれども、今度は祝福を与える、私は祝福を準備している、だから帰ってこいとおっしゃっています。まず18節のところが重要です。主はご自分の地を妬むほど愛し、ご自分の民を憐れまれた。妬むほど愛し、神様は私たちを愛するあまりに、愛するあまりに私たちに懇願していらっしゃるのです。帰ってきてくれ、お願いだから帰ってくれ、来てくれ。まあそうですね、もし息子がですね帰ってこない、そんなこと言ったら、お願いだから帰ってきてくれと、お父さんはお願いするでしょうね。お父さんのせいじゃないんですけど、息子の自分の自己責任なんですけど、でもお父さんはお願いだから帰ってきてくれと言うんですね。帰ってきたら新しい自転車買ってやるから、ちょうどそう言ってみたいです。神様はここで、主はご自分の地を妬むほど愛し、ご自分の民を憐れまれた。19節と、あ、18節から20節のところ、ここで神様がおっしゃっていること、穀物と新しいブドウ酒と油とをあなた方に送る。この穀物とブドウ酒と油というのはですね、旧約聖書に何回も出てきます。神様の祝福の象徴です。皆さん考えたことありますか？農業ということがどれだけ素晴らしい働きであるかということ、無から有を作り出す働きですね。恐ろしいことです。本当に土地があってですね、まあ、種はまきますけれども、水を与え続けたらですね、甘いものやおいしいものやいろんなものができていくんですね。この穀物と新しいブドウ酒、油、そのように神様が私たちに与えてくださる、このこれらのものは、あのイナゴが奪い去ったものでした。神様はそれの何倍もこのイナゴが食べていった、あなたから奪った何倍ものものをあなたに約束する、そのようにおっしゃっています。そしてさらに20節では、その災いのを持ってきたものを砂漠に追いやり、そして海に追いやって滅ぼしてしまう、そのように20節は、そのような意味を言っているんですね。このイナゴ、またはやってくるバビロンのこと、神様の民を攻撃する者たち、それを神様が滅ぼされる、そのようにおっしゃって、つまりですね、私たちに適応していると、神様はまず19節のところで、あふれるほどの祝福、幸せをあなた方に与えるとおっしゃっています。帰ってくればさらにあなたを攻撃していた敵たちを滅ぼす、災いをあなたから取り去る、そのようにおっしゃっている。神様がどのような状況であっても守ってくださる、そのようにおっしゃっている。そして次、21節から24節のところ、ここでは恐れるな、楽しみ喜べという言葉が何回か繰り返されています。恐れるな、喜び、避ける、この楽しみ喜べという言葉ですね、ね、実は言うと喜びのあまり金切り声を上げるっていう言葉なんですね。喜びにその有頂天になって声を上げる、やったーというような、神様は恐れずに喜びの声を上げようとおっしゃっています。 そして帰ってこい。なぜならば神様が豊かにあなたを祝福する計画があるからだ。そういう21節から24節はまとめることができます。そして25節から27節、ここで神様は、私はあなたの被った損害を償うとおっしゃっています。もちろん神様がその責任があるんじゃないですね。その損害は全くもって私たちの責任なんです。しかし神様はその損害を償うとおっしゃって、自転車を壊したのは私、その息子の責任だって、お父さんの責任はないわけですね。ところがお父さんはそれも直し、ちゃんと直すし、もう一個自転車買ってあげるからと言っているんですね。だから帰ってこい。そして最後に神様は、あなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知り、私があなた方の神主であり他にないことを知る。全世界を作られたこの神様があなた方の神であるということを知るようになる。私はあなたの神である。あなたはもしあなたが帰ってくるならば私を得ることができるのだ。無条件で得ることができるんだ。だから帰ってこい。神様はそのようにおっしゃっています。今心を尽くし私に立ち返れ、私に帰ってきなさい。なぜならば私は罪を、あなたの罪を許す準備があるから。またなぜならば私はあなたにあふれるほどの祝福を与えるから。私に立ち返れ。衣ではなく心を引き裂いて私に立ち返れ。今すぐ立ち返りなさい。状況にかかわらず立ち返りなさい。今ちょっと結婚式の途中なんです。立ち返りなさい。今ちょうどその儀式の途中なんです。今すぐ立ち返りなさい。老いたものから小さい子供まで私に帰ってきなさい。自分自身を正す前に、私たちが神様にふさわしくなりたいというのは正しい願いです。しかし自分自身を神様にふさわしくする前に神様は帰ってきなさいと言っている。大体からそうじゃないと解決しないんです。だからそのままで、そのままで神様に帰りましょう。イエス様が私たちの罰を負ってくださいました。だから私たちは日々神様に帰りましょう。私たちの神様から避けて自分の身を隠す傾向があります。私は毎日感じます。それを朝にはですね、もう隠れる準備ができているんです。こうやってですね、神様から離れていこうとする準備が。で、朝祈らなかったらもうどんどん行っちゃうんですね。毎日私たちは本当に神様に戻っていく必要がある。神様と共に歩む必要がある。私に帰りなさい。今帰りなさい。この愛に満ちた父は、天の父は私たちに優しく語りかけてくださっています。私に帰りなさいと。お願いいたします。天の父なる神様、あなたの御言葉を感謝いたします。あなたがイエス様を送ってくださって、私たちの罪を イエス様の上に置かれて十字架上でそれを滅ぼされました。そしてあなたは私たちに帰りなさいとおっしゃってくださいます。私はあなたを許す準備ができているから、私はあなたを祝福する準備ができているから、あなたは私に帰りなさい。どうか私たちが日々あなたに立ち返ることができますように、私たちの様々な罪にもかかわらずあなたと共に歩むことができますように、あなたの愛に日々すがって様々な混乱や問題や恥や罪の中にあってもあなたと共に歩んでいくことができますように、どうか私たちにあなたの愛を信じる信仰を与えください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
詩編の125編を賛美し、喜平牧師の祝祷、その後黙祷で礼拝を終わりましょう。お立ちください。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
アーメン。